iCloud、まあ、なんか、シャロちゃん前言ってたけど、同期がうまくいかないときがあるとか、
うん、
な
ん
か、
あれね、
けど、その辺まだ。
なんだけど、手動で直せるから、それで直せば、
うん、
まあ、ちゃんとうまくいった。だけど、うん、ちょっとね、いろんな理由でね、うん、同期されるのが止まっちゃったりとかする場合があるんで、その時は手動で自分で、うん、もう一回っていうところがあるんで、システム環境設定の方に。それにやればね、うん、うまくいくよ。
それってでも、二度手間でしょ、でも。
だから、
そうそう、だからまあ、本当は一回でうまくいかなきゃいけないんだけど、
うん、
どうしてもダメな時はそういう風にして、まあ、簡単に治るのは治るんだけど、まあ、あの辺もちゃんとやる。
紛らわしい設定だったりとか使い方が難しかったらダメですよね。
と容量もなんかみんなやっぱり何でもかんでもバックアップ取っちゃうから、うん、ちょっと少ないみたいなところもあんじゃん iCloud、
ね
ね、ちょっともう一回なんか本腰入れてやってほしいかなっていうので、
うん、
もう一回定義してほしいよねこの iCloud、うんうん、って思って、まあ、今回 iCloud も、うん、どうだろう iCloud はこのままいっちゃうのかな。でもアップルのサービスの中核だよねこれ今。
そう、これを失敗しちゃうと厳しいよ。
うん、
うん、
そう、ここしっかりしてもらわないと。
でもこれかなり専門家入れたって話してるから
やっぱ今からかなだと、
うん、これからはやると思うよ。だってこれ肝だもん本当に。
そうだよ、アップルのそのアップル、ん？ Mac と OS X か、 OS X と iOS の中核だからねこれ。
だって、うん、ハードが、まあ、さっきの話にちょっと戻っちゃうけど、ハードが上げるっつったってやっぱりさ、そんなにもうこれ以上、まあ多少のもちろん進化はあるだろうけどさ、そんなにものすごく変わるっていうことは考えらんないじゃん。
うん、
うん、
対して、
うん、
CPUハードウェアの部分なんかもう SSD でなんか最終的に SSD でなんか終わるみたいなとこあんじゃん、うん、
そしたらやっぱこのクラウド iCloud こけちゃったら厳しいよ。だって、
うん、
差がどんどん他の会社も追いついてきてなくなってきてるからさ。
そうそうそう、
うん、
だからこの辺はがっつりやってもらわないとね、
うん、やると思うよ。
ここね、この俺とかシャロちゃんとかヨーヨーとかをアップルに読んでさ、
はい、
アップルの方がさ、
はい、
シャロさん iCloud の使い勝手はどうかねみたいなさ聞いてほしいよね。いやダメっすみたいなだって今
うちら正直に答えちゃうもんね
設定難しいっす
シャロちゃんじゃ使えねえ
ダブりますとか言って
何これ、なんでこっち3枚なの、なんでこっち1枚なのみたいな写真、
ね、聞いてくれればちゃんと言うのにね、
言うのに、
うん、ちょっと呼んでほしいよね、
う
ん、
別にうちら照れてるわけじゃないですから ね、うん、いくらでも。
なんなんだこの3人の上から目線は
これがアップル愛ですよ。愛、
あ、なるほど、ね、
好きだからこそ、うん、あなたが好きだからみたいなあ、古いな、
古いよもう
ちょっと古かったな今の。
古かったな、
うん、でまあこの辺ね、サービスの方も頑張ってほしいなっていうのもあって、あと、うん、iWork と iLife も、まあ、この辺もさっきシャロちゃんがさ iWeb なくなっちゃったって言ったでしょう、うん、この iLife についてはさ、これやっぱり吐き出し口が今なくなっちゃってっからさ、うん、作るとか管理するっていうとこはね、うん、ちゃんと知れてるんだけど、うん、結局前はさ iLife を使ってみんなに写真を見せたりとかさ、
うん、
動画を見せたりするためのツールがあったわけよ。 iWeb があったり iDVD があったりさ、うん、でそれがなくなっちゃって、作るところまではできるんだけど、うん、どうやって見せるのっていう場合 YouTube とかさ、うん、Facebook とかにね依存しちゃってるじゃん。ここら辺もね Apple としては何か面白い、例えばその iBooks オーサーみたいなさ、
うん、
あ感じのもので、もうちょっとマルチメディアっていうの、
うんうん、
を
ちょっと恥ずかしかったね
ちょっと照れたけど今、うん、マルチメディア的な、なんか面白いソフトを出してきて、
ね、
再定義してほしいかなっていうの。
見せ方の多様化がすごい進んじゃったんで、うん、HTML コンテンツだけじゃなくなっちゃってるんですもんね。
これさ、モバイルミーギャラリーがあったくらいだからさ、
はい、
作ったさっきをクラウドに持ってきてなんとかするっていうのはありそうな気がするんだけどな。
iOS 版の iPhoto が出たじゃん、
うん、
あの iPhoto でなんだっけ、昨日のその スクラップブック的な感じに作る、
うんうん
うん、ああいうのをさ、音楽と動画と写真全てまとめて、うん、ああいう感じで提供できるものがあったら面白いかなとか思う、うん、
でほらそれで容量をある程度さ使うようになれば有料のあれを買ってくれるじゃん、
うんうんうん、
容量としてさ、お客さんも、
うんうん、
その辺で売ろうっていうことも考えられるだろうしさ、
うん、
そう考えるとやっぱりインタラクティブコンテンツってことで MacBook、あ、 iBook 操作、
うん、
で、
うん、
本電子書籍っていう形が、
あ、そっか、
結果的にまとまっていくんじゃないって気がしますね。アップルとしてはそっちの方向性に持ってきたいんでしょうね、
うん、な、 iBook 操作がさ、ほら一応教育市場向け、はい、的なわけじゃん、
うん、
もうちょっとあの雑誌的な、
うん、
そうですよね、
付けの iBooks オーサーみたいなのが、
ラフさがあってもいいと思いますよね、
まあ、アイマガジンオーサーってちょっと名前はかっこ悪いけど、
うん、
もうちょっと雑多な感じの、
はい、
あっても面白いかなとか思うので、 iWork と iLife も、 もうしばらく進化がないので、
うん、
もう一度再定義してほしい部分ではあるんだよね。
そうですね、
やっぱりここ結構大事な部分で、アップルはこういうライフスタイルというか、こういうユーザー体験っていうの、 iLife でやってきたじゃん、
う
ん、
そうそうそう、写真撮ってそれを取り込んでそれを出して誰にどう見せるっていうところまでが一貫してたから気持ちよかったんですよね、
う
ん、
そう、それがね、シャロちゃんがせっかく覚えた iWeb もなくねえ、うん、その辺ももう一回やってほしいっていうことで、
うん、
うん、まあ俺の WWDC はこういうところを希望して丸ごとハウマッチですよ、う
んうん、そうですね、
最後に無理振りかけたぞこい
つで、ね、でね、ワンモアシングですよ、みんな楽しみにしてるのは、
うん、
今回ワンモアシング何があったらドキッとしますか、
うん、やっぱり Macうん、OS、とかマウンテンライオンの次がいきなり発表されちゃって、
もう
マウンテンスノーベアみたいな
クマになった、クマになった、クマ好きが
マウンテンはいらねえか、スノーベアとかさスノーラービッツとか
さ、なんかさ今さスノーベアっつったんだよね、
そう、
今なんか スモーベアって聞こえたマウンテンスモーベアって聞こえたでそのワンマシングってさ、いつもみんな楽しみにして、で、はい、ワンマシングがないってみんながっかりすんじゃん、ねえのかよみたいなありかよみたいない
やそれ過去の衝撃がでかすぎたからですよね
そうそうそう、あのワンマシングはさ、やっぱりかなりびっくりするものが出てくるからワンマシングで
そうそうそう、
ね、予想されてることが出てきたってワンマシングじゃないからね、あれそれ知ってるみたいになっちゃうから
で今回さ、ワンマシング何があるかなとかってさ、ちょっと考えてみたんだけど、やっぱり今噂されてる部分では、やっぱり ITB と、う
ん、あ
iPad mini みたいなね、
はいはいはいはい、
話があるので、この辺をポロッと出してきたら、ちょっと大盛り上がりで終わるんじゃないかな。
うん、もう iPad mini って、うん、スティーブが許さなかったって言われてたじゃないですか。
うんうん、
出した時にどう言い訳するか見ものですよね。
いやあの人はそういうの平気だったじゃん、だって絶対出さねえっていうの簡単に出してきた男じゃん。
ああなるほどね。
そんなもの
しれっとやっちゃうわけです。
そうそう、そう、もうあの否定してる時に開発してたりとかさ。
でさ、この iPad mini みたいな出たら盛り上がるね。お手頃価格で出てきたら。上がるかなと思ったんだけど、
今日1万円ポッキリみたいな、
そしたらみんな買うだろう、それは1万円ポッキリで
世界一安くに挑戦、1万円ポッキリ iPad ミニみたいな。
でもね、あのサイズって今レノボさんから出てるじゃないですか、ミニサイズ、
うん、
ドヤ顔されそうな気がしてね向こうにドヤ顔されそうな気がしてね、
ほらだからここだろうみたいな
そうそうそうそうそう。
でも今日さ、ちょっとまあ、この台本書いてたこともあって、ちょっと考えてみたんだよ、はい、iPad mini のことを、
うん、
キーの入力ってもうすっげーやりづらくね、これiPad mini
の親指でもできないし両手でもできないし、どうすんだろうみたいな状態
ね。
だから片手に左手に持って右手でフリックするよ。
ああ、こう ね、支えつつ、
だから抱きかかえるように愛情を持って赤子をあやすように
入力するよ。でフリック幅がすごく大きいみたいな、うんにゃうんにゃうんにゃうんにゃみたいな感じで、
そうそう、で打ち終わった瞬間にドヤ顔するみたいな。
やったったみたいな、やったった、あたしやったったみたいな、
どうやみたいな、
今日仕事終わったみたいな、
仕事あった、
で入力したのはお疲れ様だったみたいなね。そんな感じかもしれない
けど、バカだうちら、バカだ、本当にバカだ。
で iPad mini みたいなのちょっと入力の問題がどうしたらいいんだろうみたいなのはあるんだけど、うん、でも、まあ、これこそ空張りで出てほしいなっていうね、
うん、そうだね、
ちょっと遊び心欲しいですよね、久しぶりに
欲しい、なんか最近の Mac ちょっとお硬いからさ、
そうなんですよ、うん、iPod mini の時みたいな空張り あのワクワク感が欲しいですよね。
そうだよ、ソフトバンクだってキティちゃん携帯出してるぐらいなんだから、
ねえ、
100万携帯出してるんだからちょっといろいろ考えておられ
る。これあの iPad mini をクックのポケットから出してほしいよ今回、
ね、
最後の最後に、で、まあ、こんな感じでさ WWDC は12日の夜かな、うん、こういうところちょっと注目して、うん、あと、まあ、シャロちゃんも俺もあれかな、もうその場でポチっちゃうのかな、
ポチ
る
ね、私はもう待ってからマジで。
ね、物によってはポチっちゃう、
一番ワンモアシングで一番びっくりしたら出なかったっていう。
何も出なかったとかって。
ワンモアどころかナッシングみたいな。
悲しくクリック音が響き渡るんですよね。
あれあれ。
じゃあ何でもない
ここでじゃあ、うん、そんななシャロちゃん、まあヨーヨーはあるか、まだ買う予定はないか、
とりあえずステイって感じでしょうかね。
例えば iPad mini とか出たらちょっと、
いや僕ね待ってるのエアーなんですよ、
エアーの 11?
そうがどのくらいのスペックで来るかっていう、
うん、それ次第ではちょっと動いちゃう可能性もある、
動くかもしれないですね、
値下げの話も出てたしね、
うん、
ちょっとその辺も楽しみではあるんだけどね、
エアーの11の古いのヨーヨーに売りつけようと
思って、僕ボアツっていうの結構狙ってるんですよね、あれにライオン入れたいなと思って、
あの、
ま
あ、
お安くしときますよ。
あれシャロちゃんってコア2デュオの方だったっけ、
うん、
あの2年前の方、
うん、
あでも十分使えるもんねこれでも、うん、俺正直これでこと足りてんだけどさ、
ぶっちゃけだって整備済み品来るときにあの、うん、コア i5 とかじゃなくて僕いつもコア2デュオ探してますもん
ね、それで5万ぐらいで出てきたら、
そうそうそう、
ね、ありだよね全然ね、
そうですね、そこです狙い目は。
で今回じゃあヨーヨーはそれエアーでなんか面白いのが出てきたら、うん、ちょっとドキドキしちゃうかなって
言ってドキドキしちゃうかもしれないですね。
あとシャロちゃんはじゃあ今回何が出たら、どんな感じで何が出たら行っちゃう、
15レティーナ薄くなれば行っちゃう、
ああ、お値段据え置きみたいな感じで、
お値段据え置きだったら、まあとにかくメインマシンを持ち歩きたいんですよ、だって結局サブマシンを持ってってもああそこに入ってるあれがっていうなるから、
うんうん、
メインが軽くなりゃもういいんですよ、うん、それで、
まあね、あと他
ですね、
うん、
ね、なんかシャルちゃん最近なんだ電波ジャーナリストみたいなことないです
そんなことねえよね、まあちょっと講座がありましてです ね電波講座をちょっと一回この間やらせていただいたんですけど、その時17インチを持っていったという、
あ持ってったの
だってそっちあのエアーの11だと見切れちゃうんだよ、あの表示した時
に
ダメ で17はまあ持ってったんだけど、
うん、
だから重たかったから、まあ、とりあえずメインマシン1台で勝負したいんで、
うん、
薄くしてくれて軽くなったらもうそれで十分なんですよ私は。
電波ジャーナリスト兼フォトグラファーでしょ最近。
ちょっとおしゃれですね。
なんだよ、何が目的なんだよ。
何構えちゃってるんですか。
褒められるのには慣れてないんだよ。
あのフォトグラファーカッコ駆け出しみたいな。
やめてくれよ。なんか首筋が痒くなってきて。
でもそうなってくるとやっぱり MacBook Pro で持ち運びできるものっていうのがやっぱり魅力的になってくる。
Oh yes, Hideki, yes.
ね、ストレージもある程度大きくてで軽くて速いっていうね。
そうです、そういうことです。
まあみんなが求めてるとこだけどね。
まあ、そういうことです。まあ月並みなさユーザーですよ。はい。
ね、でだとシャルちゃんはノートなんだやっぱり。
ノートです。iMac を買ったのに売った女ですから。
ほとんど使わずみたいな。
ほとんど使わず、埃だらけになって
しまう。で、俺もさ、 まあ、決め手だね、今回ポチる決め手としてはシャルちゃんと同じで、はい、まあ、レティーナ15、
はい、
お値段据え置き、
はい、
これが来たらもうその場でいっちゃいます。
はい、
はい、はいっちゃいます、はい、まあ、こんなとこで、買う宣言、
はい、
うん、したんだけど、メールをいただいておりました。
はいはいはい、背景119Mac の皆様、いつもためになる情報を配信していただきありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いつも楽しく聞いています。ランバリオン元気と申します。
あ、ごめん、笑っちゃった。
今早速、ありがとうございますっていう場所はシャルちゃん間違えたな。いつも楽しく聞いています、このランバリオン元気と申します。ここでありがとうございますだな。今な
フライングしましたね。はい、はい、どうぞ。
はい、早速質問なのですが、 iTunes、iMovie、iPhoto、 この3つのデータの管理はどのように行っていますか？うん、お三方の管理の仕方、データの移行の仕方などを教えていただけないでしょうか？うん、当方 Mac mini 2010年モデル iMovie を使用することが多く、動画でハードディスクを圧迫してしまい、うん、外付けハードディスクへ動画を移動したのですが、関連付けが切れてしまったり、 USB 接続のせいなのか大きな容量の動画が移動できなかったりで、あちこちに点在している状態になってしまいました。一番容量を使っているのが動画と音楽なので、この2つだけでも外付けハードディスクから使用したいのです。読み込んだ時点で外付けハードディスクへ保存することは可能でしょうか？ LAN 接続で使用できるハードディスクもあるので、それを使おうかと思うのですが、おすすめのものはありませんか？
うん、
余談ですが、 Mac 歴2年、買った当初 119Mac にとても助けられました。シャロちゃんが高らかに叫び上げるスペーシーズ
エクスポデイ、エクスポデイ、
はい、
ポゼーだよ、
エクスポゼ
ーはウィンから移行した私には大革命でした。ライオンが出たので意気揚々とアップデート、ミッションコントロールは勝手に画面が移行し時々イラッとします。
はい、
スペーシーズとエクスポゼ復活望む一人です。
あ、仲間だ、
計画に落ちた一人がここにいますと。
そうだね。
あ、そうだ、毒のアプリケーションフォルダを間違って消してしまったのですが、フォルダを復活させる方法もよろしければ教えてもらえないでしょうか、
はい、
ということでですね。
そうですね、まあ、はい、ありがたい、とてもね、応援メッセージで、その後にもちょっと応援のメッセージがあるんですけど、ここはちょっと結構プライベートな感じで、プライベートな感じでもないけど、とここは割愛させていただこうかなと思うんですけど、iTunes、iMovie、iPhoto、
うん、
うん、シャロちゃんとヨーヨーはどんな感じで管理されてますでしょうか？
僕はね、外付けですよ。
外付け、全部外付け、
外付けのハードディスクにライブラリーっていうフォルダを作って、そこに普通の Mac の内蔵ハードディスクと同じような構成でライブラリーを保存するようにしてて、中のファイルは自分では一切触らない、うん、それはここでランバリオン元気さんがおっしゃってるように関連付けが切れてしまう恐れがあるので、
うんうん、
もうアプリケーションが操作するファイルは絶対触らないようにしてます。
じゃあ iMovie も iPhot も外付けってことだ。
そうですね。で、結局 iMovie と iPhot って何らかの形で出力するっていうことができるじゃないですか。例えば MP3 に出したりとか、うん、あとは JPEG ファイル別個コピーして保存することができるんで、それを個別に使うことはあっても、中から掘り出してきてファイルを移動するっていうのは危険なのでやってないですね。
うんうん、あの、もうオリジナルはそのままにしとくってことだよね。
です。
あの、まあ、コピーして使うってことだよね。
はい、はい、あの、アプリケーションからコピーしてですね、うん、ディスクからじゃなくて、
まあ、ネットワークの基本の基本みたいな感じの運用の仕方ってなるのかな、はい、うん、まあ、シャルちゃんはどんな感じだと。
あのね、参考にならないと思うんだ、うん、私のは。だけど、
うん、
うちの写真部の先輩なんかはローデータとか扱うから、まあ容量がでかいんだよ。で、プロの方なんかもいらっしゃるから、その人たちはもう本当にデータはちゃんと保存しとかなきゃいけないから、何十にもバックアップを取りながら、まあハードディスクに保存してたりとかさ、保険をかけながら保存してるわけよ。でもシャロちゃんが撮る写真はさっきも言ったようにお恥ずかしい写真っていうよりも、まあ大した写真じゃないんで、
被写体ってことだよね。
そう、うん、まあね、だけど、
うん、
大した写真じゃないから、まあなくなってもぶっちゃけいいような写真だったりとか動画だったりとかするわけだよ。で、クラ、うん、もう容量がいっぱい食っちゃってキリがないから、クラウドを2つに まあ、1つだけだとやっぱクラウドで不安だから、もう1個2つのクラウドサービスに上げちゃって、で、うん、極力 Mac の中には入れておかない、
うんうん、
割り切り方だと思うんだけど、
うん、
ハードディスクを使わないと、ハードディスクに入れなきゃなんないようなものは捨てるというようなやり方で、なんでかっていうと、その理由の一つはハードディスク買うのにお金がかかるから嫌だっていうことが一番大きい理由、それから壊れない保証がないと、
うん、そうそうそう、
で切りがないからどんどんどんどん増えてって、で、まあ、さっきも言ったけどハードディスクの中に置いとくだけで安心しちゃって、それを引っ張り出してきてちゃんと見るってこと、そんなにないんじゃねえかなと思う。
今シャロちゃんの話聞いてて思ったんだけど、うん、クラウドにデータを置くことによって SSD の寿命を長持ちさせることができるね。
そうそうそうそう、だからとにかくクラウドで、まあ、1個だけだとやばいから2つ、まあ、バックアップ取って、だから極端な写真だったらインスタグラムに上げたやつはもう1個フリッカーに上げてとかさ、であとはドロップボックスに置いたのはここに上げてみたいな、自動に紐付けしといて自動に行くようにしといて、2つのクラウドサービスをうまく使い分けながら保険かけながら、あとはもうそんなに取っておかない、だからつまり極端な言い方をすごくしちゃって、まあ、それで済まない人もいるとは思うけども、でも基本捨てろよと、過去はすっぱり捨てると、そして常にフレッシュな自分でいようということです。
素晴らしい、うん、男前だね。
本当にね、そんなに取っといても使わねえって言ったらおかしいけど、ただ さ、子供の例えば動画だったりとかするじゃん、うんうん、そしたらそれはさ、まあ、極端な話、DVD に焼いちゃうとかさ、動画作って、
ディスクなくなっちゃうけどね。
まあね、だけど極端な話、 Mac が壊れてデータなくなっちゃうぐらいだったらさ、そうそう、あるいはハードディスクがクラッシュしちゃってやるんだったら、物理的になんか本当にそこまで長い期間残したいんだったら物理的に残すって方法もありじゃん、うん、だから、うん、シャロちゃん的には結論ハードディスクは使わないと
ですね、
うん、まあこんなような感じです、うん、逆にそれの方がリスクが少ねえんじゃねえかな、
うんうんうん、そうだね、その男前な感じだし、すごく、うん、身にもかなってるし、そのハードディスクってさ、バックアップ恐怖症みたいなのになっちゃうとこがあって、
うん、
ハードディスクのバックアップ取らないととにかく怖いっていう、
うん、
で全てバックアップ取ってないともう怖い、いつ壊れても大丈夫なように、これのバックアップ用のバックアップ用のバックアップしとかないと怖い、だんだんそういう風になってくるところもあるんでね、特に一回ハードディスク飛ばすとそういうのがすごく、うんうん、恐怖症になってしまうところはあるね、確かに。
そんなプロの人とかデータどうしても取っとかなきゃいけないっていうのは人はいるから、そういう人はもう何十人もバックアップ取っておかなきゃいけないっていうのは分かるんだけど、うん、そんなに、まあ、普通に使ってる分でどうしても必要なデータってないと思うよ。
まあね、
うん、そんなには、
まあ、あとは思い出をどうこうかだけどね、うん、
ですね。
あとやっぱり外付けのハードディスクだとごちゃごちゃ、ほら場所もいるし、増えてくとさ、
うん、
まあこんなね、シャロちゃんとはちょっと俺対局になってしまうかもしれないんだけど、うん、まあヨーヨーと同じように結構全部ハードディスクは外付け、
はい、
まあ、特に音楽と動画かなは、
うんうんうん、
やっぱり外付けに全部取っちゃってて、全部バックアップもう一つ準備してっていうやり方やっちゃってるんでね、うん、まあ、これ前ちょっと119マークの方でも話したんだけど、うん、外付けハードディスクの方にライブラリー取っておけば Mac 移動させるのが楽なので、
うん、そうですね、
新しい Mac 買った時も挿すだけだからね、うん、結局、
うん、これ秀樹さんレイド組んでるんじゃなくてバックアップのバックアップって感じなんですか？
タイムマシン、結局
は。ああ、なるほど、なるほど。
Mac の場合、タイムマシンがあるんで、まあ、レイドまで組まなくてもね、まあ、なんとかなるかなっていうところあるんだけど、特に動画なんだけど、これは外付けハードディスク、編集するときは、台は外付けハードディスクに入ってた方がいいような気がします。内部のハードディスクだと、どうもね、やっぱり引っかかるっていうか、システムの方でもやっぱりハードディスクにアクセスするからかもしれないんだけど、読み込みが引っかかってしまうのは内蔵のハードディスクなので、外付けだとすんなりいったりするときもあるんで、まあ、素材は外付けハードディスクに入れておく方がいいのかなとかって思いますよ、編集するなんかは。
タイムマシンってバックアップ取る範囲を選べるじゃないですか、
うん、
これはちゃんと外付けハードディスクのライブラリーをバックアップ取るよっていう設定にしとかないと、いくらタイムマシン設定してても取られてないってことになりかねないので、ご注意くださいってことですね。
そう、タイムマシン基本的にそのままだと内蔵のハードディスクしか取んない、
うんうん、
あ
で、うん、内蔵だけで タイムマシンっていう名前に過信しないでほしくって、うん、一回試しに自分でどうでもいいファイルをデスクトップに置いて、で、うん、そのタイムマシンでバックアップ取ったのを戻す練習とかをされておいた方がいいと思いますね。ファイル個別にバージョン管理をしてるだけであって、その時の状況が丸々戻るってわけでもないので、怖いですよね。うん、
そうそう。で、前ね、ツイッターで誰かが言ってたんだけど、タイムマシンのデータを取ってたハードディスクが飛んじゃったので、とかなってて、その、タイムマシンのデータを戻す方法ないですか？バックアップ取ってた方のデータね。
はいはいはい。
みたいなこと言ってたんだけど、
うん、
それって基本的にタイムマシンの使い方から外れてて、
うん、
タイムマシンの基本は現状を取っておくだから
ですね。
過去の履歴を取ってはいるけど、それはたまたまあるだけで、はい、タイムマシンっていうのは現状に戻すためのものだからね。
そう、
まずはね。
あともう一個あったのが、ドックのアプリケーションフォルダについて聞いてなかったっけ、
うん、
これ、
うん、これはアプリケーションフォルダをドックにドラッグ&ドロップすればこれで OK ですね。
OKOK、
うん
ね、どのフォルダでも登録はできるんでね、
うん、
だからそれはすごく簡単ですので、ぜひやってみてください、
はい、
あと1週間後には WWDC です。今回は休みを取ろうかと思っております。
おお、気合入ってる。
いや、落ちるからね今回は。
ああ、なるほど。いつ来てもいいようにってことですね。そうそう、はい、
当日出るかどうかも分かんないけどね。
そうですね。
出なかったらみんなでズコーってなっちゃう。
やっぱりローンチトゥデーっていうのを期待しながら、
うん、
それではお送りしましたのは山形から秀樹兄さんと
サルちゃんと
ヨヨでした。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。